さて、今日の礼拝は、ベルコワイアの方々によって、ベルの演奏、そして私たちの賛美歌、と一緒にですね、音楽礼拝を皆さんと一緒に楽しみ、そして神様を賛美して、参りたいと思います。ベルコワイアの方々が本当に夜遅くまでですね、練習をたくさんいたしまして、私たちのために神様のために、賛美を用意して、くださっております。最初に2つの言葉をお読みいたします。イスラエルの国民がアラノの旅にあって聖歌の音楽によって道中を励まされたように、今日も神はご自分の民が人生の旅を楽しくするように命じておられる。神の御言葉を記憶するにはそれを歌にして繰り返すことが何よりも効果的な方法である。このような歌は不思議な力を持っている。もう一つ、歌の力についてです。それはそやで無教養な性質を和らげる力を持ち、また人の思いを活気づけ同情心を目覚めさせる力を持ち、行動の一致を促し勇気を失われたり努力を弱めたりするような暗い思いや胸騒ぎなどを払いのける力を持っている。それでは最初に、今日は静けき川の岸辺、雨なる喜び、寂しき御園に、十字架のもとぞ糸やす、この4曲を演奏していただきます。 次の曲の演奏まで2分準備が必要でありますので、短いお話をさせていただきます。先ほど司会者の方が詩編の47編を読んでいただきました。この聖書の御言葉を読んだある日本人がこの言葉からある歌をお作りになりました。日本人ならその歌は誰でもご存知の歌であります。さて詩編の47編2節と6節から生まれたというその歌は何でしょうか。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、この歌であります。幸せなら手を叩こう。この歌は、次のような状況の中で作られたと言われています。作られた方は早稲田の大学の木村先生という方がフィリピンに行って、戦後間もない頃でありますので、フィリピン人と一緒に喜びを共に分かち合って前に進んでいきたいというふうにお考えになってこの歌を作られたわけです。幸せならとは、神様を信頼してその喜びを知っているなら、それをもっともっと態度でもっと行動で表していこうと作られたわけです。では余裕が整いました。次の曲、その喜びを歌った歌であります。雨なる喜び。とある町の小さな公民館で絵、つまり絵画の展覧会が開かれました。絵を描くことが趣味の大好きなグループが集まった展覧会であります。2ヶ月に一度集まってみんなでお互いの絵を評価しようという会であります。でも絵は毎回テーマが一つ決められます。 今月の絵のテーマは平安、安らぎ、つまりシャロームというテーマであります。それぞれが平安、安らぎをイメージした絵を描いて持ち寄りました。入っていくと一番最初の絵は夏の朝、牧場でしょうか。牛飼いが牛に草を食べさせた後、牛さんと一緒に草原を散歩している、まあ、これは写真ですけども絵であります。もちろん題は安らぎ平安であります。見ていた人はなるほど平安そのものだと感じました。2番目の絵はのどかな秋の風景です。題はやはり安らぎ。見た人はああこれも本当に立派に描かれている、本当にこの絵の中に入っていって安らぎを得たいものだと感じたわけであります。ところが3番目の絵、この絵の前に立った時、その絵を見てギクッと驚きました。もうその絵の題も安らぎという題が付けられておりますけれども、その絵は安らぎという題とは全く反対の真逆の絵だったわけです。こういう絵でした。海岸の風景であります。鉛色の雲が海面に垂れ込んでいます。遠くの方では稲光がして風が激しく、そして雨と波が海岸の岩に打ちつけています。そう、台風嵐であります。それでもこの絵の題名は安らぎであります。見ていた人は首をひねって考えます。どうしてこれが平安なのか、どうしてこれが安らぎなのか。平安どころか戦い、心配、どこが平安なんだ。彼は不思議な絵を食い入るように見て、隅から隅まで見渡して、そしてああなるほど、ちょっと見ただけでは気づきませんでしたけれども、激しく打ちつけるこの岩の影にあるものが本当に小さく描かれていたわけであります。それは岩影に、これであります。絵は、山端みたいに見えますけども、本当は、ウミツバメの巣が描かれていたわけです。その巣の中には、親、母親とヒナ。もう外は大変な嵐、雷も鳴ってます。暴風です。けれども、ヒナは大きな岩に守られて、そしてさらにお母さん鳥の暖かい翼の中に守られて、こんな嵐の中なのに、ヒナは安らかにゆっくりと安心しきって眠っている。見ていた人は、なるほど、こういう平安も、いや、こういう安らぎこそ本当の安らぎかもしれないと感心して帰っていったようであります。つまりこういうことが言えるわけです。前の2つの平安は自分を取り巻く周りの環境、状況が全部うまくいっている。人間関係も経済的な面も健康面も、つまり外側から支えられている安らぎ平安であるわけです。しかし3番目の安らぎは少し違います。環境、周りを取り巻く環境に左右されない安らぎであります。外は晴れていても嵐でも、うまくいってもうまくいかなくても決して動かされない大きな強い岩と温かいお母さんの愛に包まれているわけであります。もちろんこの大きな岩は神様の力強い御手、そしてこのお母さんのひなを守る翼は神様の愛を表しているわけであります。イエス様は弟子たちを前にしてこうおっしゃいました。イエス様の皆さんへの言葉です。私は平安、安らぎを残していく。 それは世が与えるような平安とは異なる。その神様が与えてくださる平安とは、あなたがたとえ今どんな状況の中に置かれていても、私はあなたと共にいる、なぜならばあなたは私のものだからとおっしゃる、それを信じることのできる平安であります。あなたは私のもの、そしてあなたと一緒にいるというこの約束を歌った歌、寂しき御園、演奏していただきます。二つのエレン・ホワイトの言葉をお読みいたします。歌は霊的な真理を心に印象づけるのに最も効果的な方法の一つである。 押しつぶされて絶望しかかっている魂が長い間忘れていた子供時代の歌の文句を聞いて、ふと神の御言葉を思い出し、そのために誘惑が力を失い、人生に新しい意義と新しい目的が生まれ、勇気と喜びを他人にも分け与えられるようになった例がどんなに多いことだろう。教育の一つの手段として歌の価値を見落としてはならない。家庭で美しい純粋な歌が歌われるとき、人を咎める言葉は少なくなり、快活さと希望の言葉が多くなる。学校で歌が歌われるとき、生徒たちは神や教師にますます近づき、またお互いに親しみを与える。最後の曲でございます。今日の音楽礼拝の最後に皆さんと一緒にご一緒に歌う賛美歌をご紹介させていただきます。最後に歌う歌は最初に演奏されたあの静けき川の岸辺というあの本当にそのもの、平安そのものの歌であります。静かな静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも、浮き悩みの荒波を 渡りゆく折にも心安し神によりて安しであります。先ほど申し上げました平安には二つの安らぎがあると申し上げました。そしてこの歌の中にも二つの安らぎの場所が紹介されております。一つはとても静かな穏やかな川のほとりであります。そしてもう一つはそれとは全くこれも反対の荒れ狂う波の海であります。穏やかな水の上と真逆の波の上下する激しい海、この美しい歌詞を書かれたのはアメリカのシカゴに住んでらっしゃる弁護士スパホートさんという方がこの歌を作りました。彼は本当に裕福でそして有能な弁護士さんです。しかしところが突然に彼が住んでいたシカゴの町に大きな火事が起こって彼の財産すべてが一瞬のうちに奪われていきます。家も屋敷もそして財産ほとんどすべてが一瞬のうちに消えてしまうのであります。しかし悲劇はさらに続いたのであります。1873年11月22日サフォードさんの奥様とそして4人の子供さんを乗せた船、そのヨーロッパへ向かうフランスの客船が大きな貨物船と衝突して4時間後に奥さんと4人の息子さんを乗せた船が沈没するわけであります。彼の4人の子供さんは命を失います。かろうじてスワフォードさんの奥様だけが助け出されます。このニュースを本国で聞いてその知らせを受けたときスワフォードさんはどれほど大きな衝撃を受けたことでしょうか。彼は悲しみを胸に奥さんを迎えに同じ船でヨーロッパへ向かいます。やがて彼を乗せた船は自分のかわいい愛する息子たちを飲み込んだその同じ海の上を通過するわけであります。そうです、この本当に平和を歌ったこの歌はまさにこの父親がその海を通過するときに作った歌なのであります。詩編23編この賛美歌と今の賛美歌と同じくらい有名な聖書の言葉であります。23編を読みますと分かることが伝わってくることが2つあります。それは信仰には神様を信じる信仰には2つある。その1つは子供のような率直さと単純に受け入れる信仰であります。主は神様は私の羊飼い、羊である私には乏しいことがありません。つまり神様には不可能なことが何もない、それを疑わずに丸飲みに純粋に信じる信仰であります。しかしダビデはもう一つの信仰をここで歌っています。それが奇跡が起こらない時の信仰です。詩編22編、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですかと歌っています。つまり奇跡が起こらない、いくら祈っても答えがない、でも答えがなくても倒れるなら、それでも倒れるなら神様の側に自分は倒れていきたい、このようにダビデは歌ったわけであります。私たちはそして皆さんはこの二つのことを生涯の中で体験されていると思います。静かな川の岸辺も荒れ狂う嵐も体験するのであります。二つとも私たちには意味があり、二つとも私たちには必要だし、そして二つとも私たちを成長させてくれるのであります。 自分の愛する子供を飲み込んだ海の上を通過したとき、スバホドさんは何を思って心安し、神によって安しと歌ったんでしょうか。その状況、あの状況で心安し、神によりて安しと言えることはもう奇跡のようなことであります。でも私たちはその暗闇の一番深い穴の底で心安し、同じように神によりて安しと言うことができるのであります。それは十字架上であれほどの苦しみに遭われたイエス様を知っているから、私たちも言えるのであります。十字架の暗闇の中でさえイエス様は最後におっしゃいました。御手に委ねます。御手に委ねますと祈られたイエス様を知っている私たちも、ですから同じく言えるのであります。たとえこの言葉が言葉として言えなくても、私たちは神様から与えられた賛美歌によって歌に合わせて御手に委ねますと歌えるので、祈れるのであります。それでは全員を起立されて、この静けき川の岸辺、希望の賛美歌にはこの同じ歌詞がございません。メロディーが歌が同じ歌320番をお立ちくださいまして、皆さんと一緒に歌って神様を賛美したいと思います。320番です。